ということです。これを開かに見つけ、本当に与え、社会の をテーマにしてお話しいたします。私はまだ若い頃、ピアノを昨日社会の恩の恩という言葉を知らこくだなと感じておりました。確かにピアノ恩の立場にはさまざまな恩を受けていると感謝していました。しかし、人から親の恩と言われても変であるまで恥ずかしく感じていたのです。つまり私はピアノを親を産んで育ててくれた親であると深く考えていた。父の恩の死は教師や先生、社会の恩の社会は学校や会社などのことだと思っていました。深かった定義が全面的にしか理解していなかったのです。しかし、よく考えてみると、親というのは何も自分の親だという立場ではありません。命を生み出し、その次それを守ってくれる全てを果たすのだと思いになりました。このように考えていると、地球も海も水も水の川も私たちの人間を生み出し育ててくれたという意味では嫌なのです。死にしても、我が会には男子を我が死なりという教えがあるように、何と意志があればまだまだものが死になるのです。新型コロナウイルスでさえも人体訓練のあり方に反省を迫ったという意味では死と言いたくもありません。社会の恩も学校や会社などだけではなく、社会の根底をなく、人と人との結びつき、人と人との支え合いを指していたことに気づいたのです。社会の恩について申し上げれば、実は私は、昨年の中期大会で、昨年間に皆さんに支えられていたのか、皆さんから大きな恩を受けていたのかに改めて気づかれました。昨年の中期大会は、当時予定した簡単に説明通り、全国各地の会場を飛び回り、そこで講演をいたしました。機関士の会場でただ一人、どなたもおられない席に向かって語りかけ、その様子をライブ配信して、その地区の皆さんに視聴していただいたのです。多くの会場さんから、会場には誰も集わないのだから地区会館で講演をし、それを各地区大会の法律に入り込みすればよいのではという提案をいただきました。確かに感染リスクも低く、動力も少ないので、その方がいいに違いありません。その通りです。でも私は、予定通りに、会場に赴き、限られた時間に講演をしたかった。直接、祈りつかれなくても、時間と場所を共有して学び合う動力を共に立ち会いたかった。皆さんとの絆を実感したかったのです。その中で気づいたことは、講演をする。話を聞くということは、その話を聞いて開かれる皆さんに伝えられているのだということです。公園は話す人の公的な行為ではありません。その人に助けられ、伝えられて話しているのです。私の話に、時に声を上げて笑ってくださる、時に拍手して反省の意思を示してくださる、時には、僕に動き、船を見る行為で、大切だと、表示をしてくださる。そうした姿に応えて、私は話を立てていただいています。応援はいわば、なんと私と来てくださる皆さんとの会話でもあるのです。申し上げておきますが、私は応援の最中、船を漕いでおられる方を避難しているのではありません。そっちでいいのです。さらに、疲れていらっしゃるのですから、それが心地よい無理を誘うほどに、なのですから、そのようにして、今まで私は聞いてくださる皆さんの反応に励まされていたのだと思い至ったのです。皆さんの大きな恩に改めて気づかされたのです。全ての会場を回った理由はもう一つありました。それは、各会場のスタッフ、イベントに断る業者が非常に立たされている中、私なりの恩返しをしたかったのです。この度のコロナ騒動で、知事はほとんど全てのイベントが中止、あるいは延期を余儀なくしていました。そのため、公共担当や、生産業の方、証明担当の方などが仕事を失ってしまったのです。困った時のお互い様です。30年もの間、戦中の災害などで、我が会の活動を支えてくださった方々に対して、まず立ち会いの精神を取ること、彼の人の幸せを貫くこと、それこそが、の態度を励む者に求め 考えもあって、正常に会場で講演をさせていただいたのです。作家の村上春樹さんが、ラジオ番組で、自粛生活を強いられている人々の気持ちを悪くしようと、自ら編曲した音楽を聴きます一方で、自粛生活の意味をこのように語りました。僕らの生活にとって、なくてはならないものが何か、なくても別に困らないものが何か、そういうことが少しずつ見えてきた。新型コロナウイルスのパンデミックは、日常の暮らしの中で、失われてきた、非大切なもの、なくてはならないものの価値に気づかせてくれました。妻や夫、子供などの家族の存在、継続して働くことのできる仕事、なくて当たり前、してもらって当然と思っていたことが、それなくしては生活が成り立たないほど重要なものだと気づかせてくれたのです。逆に言えば、私たちは大切なものをないがしろにして暮らしていたということです。エッセンシャルワーカーと言われる人々もその一つでしょう。社会が機能する上で、必要不可欠な仕事をして働く方々のことです。医療や物流を担う方々、交通機関や電気、通信分野などで働いている人々です。読売新聞は、コロナと戦う私の物語と題した誤解伝体の記事で、医療現場で働く看護師さんの苦労を伝えています。公立病院で働く幼い子供を持つ若い看護師さんは、ある日突然、看護師長から、この病院でコロナの患者を受け入れることになりましたと告げられます。この人は、自分の勤務する病院が感染症のケアをするなど少しも考えたことがありません。最初に頭をよぎったのは幼い子供のことでした。もし自分が感染したら誰が子供の面倒を見てくれるのかということです。子供のためにも感染するわけにはいかない。でももしできるなら担当から外してもらいたかった。病院によっては看護師さんの事情も考慮して断定にしたところもあったようです。家族に病気の高齢者がいれば、働く意思があっても、受けることはできません。持病があっても同じでしょう。この病院は志願制でなかったために、先の看護師さんは子供のことを気にかけながら勤務したそうです。これまでなら、母親が保育園に迎えに行けば、園庭で遊んでいた子供は大喜びで駆け寄って、学校を手紙ます。でもコロナ患者をケアしながら働いている今は、すぐに子供を抱きしめることはできません。マスクをして手の消毒をしてもためらってしまうそうです。話をするときもマスクを渡すことができず、添い寝をするときも無意識に子供から顔を背けてしまうといいます。幼い子供を抱えて働く看護師さんたちは、細心の注意を払いながら子育てと仕事を両立させていたのです。病院では感染しないように、最新の注意を払いながらコロナ患者のためのケアに当たる。家では家族に感染させないように最新の注意をしながら家事を行う。病院でも家でも緊張の糸を緩めることはできません。ピンと張り詰めて切れそうになる緊張の糸、折れそうになる心をギリギリのところで踏みとどまって、看護師さんたちはコロナ患者と向き合っているのです。辛い思いを抱えながら、なすべき仕事として多くのエッセンシャルワーカーは働いているのです。一体何が彼ら、彼女らを支えたのでしょうか。何が困難を乗り越える力になったのでしょうか。それはたった一言の言葉でした。お分かりですね。そう、ありがとうの一言です。感謝の言葉、感謝の気持ちが困難を乗り越える力になっていたのです。病院には感染症から回復した患者さんから感謝の手紙がたくさん寄せられている。ここには必ずコロナに負けず頑張ってと書いているのだそうです。マスクを送ってくれた患者さんもいる。なぜ看護師さんは車椅子で退院したおばあさんの言葉が忘れられないと言います。あなたたちがいなかったら元気になれなかった。ありがとう。命を救ってくれた看護師さんへの心の底から湧き上がった感謝の言葉でしょう。私たちはエッセンシャルワーカーに感謝の気持ちを表さねばならないと同時に、大切なことは感染リスクを冒してまで働いている人々がいるという現実を知ることではないでしょうか。その現 知れば、感謝の念はうなずから湧き上がってくるはずであります。ラジオ番組のパーソナリティ、タレントで作詞家の A. 六助さんが、必勝と飲まれると、このような言葉を書いたそうです。生きているということは、誰かに借りを作ること、生きていくということは、その借りを返していくこと、借りを作るというのは、恩を受けるということです。借りを返していくというのは、恩を返していくということです。A さんの言葉を恩で表現すると、このようになります。生きているということは、誰かの恩を受けていること、生きていくということは、その恩を返していくこと、私たちは生きているということ、そのこと自体で、すでに地球やそこに生きる生き物から返しきれないことの大きな恩を受けているのです。植物が酸素を生み、森林が水循環のバランスを整えるなど、生命の生存基盤が多くの生き物の営みによって支えられています。地球が奇跡の星と言われるのは、海の存在をはじめとするいくつかの奇跡的な条件を備えていたからです。それによって人間は生きていかれる。つまり地球からも恩を受けているのです。だから生きていくということが、その恩を返していくことなのです。ジョルダーヌさんは、一人一人の人間は他の人々と届けぬ糸で結ばれていることに気づきました。我々の社会はこのような支え合い、助け合い、恩の循環で成り立っているのです。誰もが恩を受けると同時に恩を返している。恩の循環。恩の連鎖の中で生きているのです。このような恩の循環の連鎖があってこそ、社会は機能している。社会の恩とは、こうした恩の循環と連鎖の中でしか知られない人間の現実を表現した言葉なのです。では、受けた恩に対して、私たちはどのように恩返しをしたらいいのでしょうか。自分に与えられた環境で、自分のできることをきちんと行う。しかもそれを、誠実に、そして丁寧に、今であれば感染症対策をしっかりして、必要とあれば自粛生活も行う、自分の置かれた場所で自分にできる倫理実践に励む、それが恩返しなのではないでしょうか。また、私たちは恩というと常に過去形で語ってしまいます。何か具体的にしてもらったことや、お世話になったことを、恩を受けたと理解しているからです。しかし、私たちは希望や夢を抱くという形で、未来からも恩を受けていることを忘れてはなりません。未来に希望を抱くことが生きる力となり、努力のエネルギーになっているからです。そうだとすれば、未来のためにも恩返しをしなければなりません。今を生きる私たちの未来に生きる世代に対する責任です。先祖に恩を受けてきた私たちは、同じように将来世代のために恩を返していかなければならない。今着物語は必ず、今は昔という言葉で始まります。将来世代の視点から見れば、現在を生きる私たちの今は昔なのです。将来世代のためにも、今自分の置かれた場所で、自分にできる倫理実践に真摯にする。それが恩返しの実践なのです。コロナ感染症から私たちは様々なことを学びました。学びとは、実践を目的としたものであり、ただ知識を仕入れるためのものではありません。そして、いかなる困難にあろうとも、実践は楽しいし、楽しくなければ実践ではないのです。どうか皆さん、オール構成会として心一つに、本一年の実践に励んでまいりましょう。明るく元気に、そして笑顔で、共に前進を続けてまいりましょう。深く申し上げ、会創立75周年年頭のご挨拶とさせていただきます。令和3年元旦、会長、慶広千鶴先生、代読、ありがとうございました。
会長先生、誠にありがとうございました。創立75周年を俳優一同飛躍の年とさせていただきますよう、共々に実践を誓い合いたいと存じます。本庁は 常日頃より今回の臨時復旧運動に深いご理解と温かいご支援を賜っております。ご来賓の先生方に元日早々ご出席をいただいております。ここで新年のご祝辞を頂戴いたしたいと存じます。総長議会議員和田義勝先生、お祈り申し上げます。本日は誠にありがとうございました。